皆さん、改めましてお
はようございます。
貴重な時ですね。このようにキリストの教会恒例の夏季収容会に馳せ参じてくださいまして、心より感謝を申し上げます。私も皆さんに励まされて、神様からお恵みをいっぱいいただいてこの時をいただいております。この準備にあたりましてですね、水戸教会の兄弟姉妹の皆さんを中心に関係各位の方々を通して神様が働いてくださって、そのお恵みをいただいておりますことを感謝をいたします。水戸教会の皆さんはですね、神様に感謝を申し上げます。このテーマ、生きて働かれる主というのは今年で2回目ですね。去年日立教会主催開催登板の時に第1回目がありましたけれども、2、3年前遡りまして、夜勤研修会の時にですね、先3年の主題は何だろう、どうしようかということで、話し合い祈り求めた時に、その末に示されたのがこの生きて働かれる主。2年目水戸教会さんが開催登板になる時に、今東日本支援会の核としてですね、そのリーダーとしてボランティアとして核となっている水戸教会さんがこのテーマを持って準備してくださるっていうのも、またくしく神様を導きだな、その時にどういうお話になるのかなと思って、2、3年前おったんですけれども、主の憐れみと祝福で私、今回立つづらいでおりまして、ですからその東日本支援会の冒頭ですね、皆様にお手元にレシピをお配りしたんですけれども、その一番目が神様、生きて働かれる神様の証としてですね、東日本支援会、3.11 大震災のお話を紹介させていただきたいと思います。ちょっとこの、ノートを見る関係で座らせていただきますけど、よろしくお願いします。第1回目のメッセージで福島先生がですね、私は生きるので、あなたも生きるのですという主題でメッセージを出せました。もう歩く聖書というような福島先生からですね、たくさんの御言葉と福音、そして福音を分かりやすくまとめたフレーズですね、いうのを紹介していただきながら、たくさんお教えをいただきまして感謝いたします。はじめに全部この主題に沿った教えを全部いただいちゃったなという感じをいたしました。そして2番目、バッターとして小野林先生、働かれたい主ということですね、何にお話を教えをしてくださいましたけれども、福島先生同様ですね、大岩先生の神様からいただいている賜物を持って、本当に何十年も、自身の信仰のために、主の教会のために、御国のために働いておられる、その生きていらっしゃる信仰の持ち主が力強いメッセージをしてくださったので、働いておられる神様、主は働かれたいんだ、私たちを通して働かれたいんだという教えを十分にいただいた感じをします。ですので私は、何を話そうかなと今の神様に祈り求めておりますけれども、私の示されたことを分かち合いつつ、主にですね、その生きて働いている神様、その証しをですね中心に、そこに御言葉と、私なりの思いをですね加えさせていただいて分かち合いたいと思っております。冒頭でもったいない、紹介をいただきましたけれども、本当に今の季節、私の心の半分というと大げさですけども、野球がニューアップとしてですね、脳裏をかすめるんですけれども、先週ちょうど1週間前に東北野球部の OB 会を毎年やってるんですけども、草野球をやり、そして現役ついこの間引退しました3年生を交えてですね、 OB チームと現役3年生チームの軟式野球で、ただ公式を終えたばかりなんですけども、一緒に野球をやるんです。今回私はこちらの方に集中したいので、事務局の方には欠席しないんだけどもって言ったら、いやダメだと、頭数いないんだから出なさい、いや出ても日頃やってないから 動けないよ。いや、みんな動けないから大丈夫。お前だけじゃないから、一緒に稼ぐよ。恐縮して来ないんだったら来なきゃダメだ。恐縮しながら来なきゃダメだ。ということで行ってきました。お真面目の方は最高に、楽しませていただいたんですけども、もうノック、ウォーミングアップの時点で、左ばかしの肉離れをしちゃいましたですね。2年前は右、太もも後ろ、肉離れ。今回は左、肉も、太もも裏ですね。いや、これはダメだ。ウォーミングアップでもう肉離れですから知らなりませんよ。DH で打撃だけですね、打たせてもらったという形で、ランナーと守備の方は、許していただいたという感じで言ってきました。野球の方はそれぐらいにしたいと思います。生きて働いておられるし、そして、私に示されているのが、主が生きておられるか、主が生きておられるか、because he lives、英語で言うと、because he lives という言葉を、真似させていただきました。くしもですね、水戸教会さんが有事準備してくださいました、この冊子の3名のところにですね、主は今生きておられる、4ページに記されております。これをメッセージの中でまた、私の、小さな証をですね、紹介させていただきたいと思っております。そして、今日はですね、福島ミッションセンターの方からですね、戸田兄弟、姉妹も来ておられますけれども、またこれも主の導きをいただきまして、今日お話しする、実はレナ・マリアさん、両腕のないクリスチャンなアーティスト、素晴らしい、アスリート、アーティストのお話もするんですけれども、先日、1週間前ですね、戸田兄弟姉妹と田中教会でお会いしたときに、レナ・マリアさんのお話をですね、一緒にして、そしてまた姉妹の方からですね、これ必要がありますよ、レナ・マリアさんの、プロフィール、書かれた素晴らしいヨハネの福音書をいただきましてですね、いや神様、この時私の準備を話しするメッセージを与えてくださったなという思いで感謝をしております。福島先生と、そして、オルバイ先生は、パワーポイントを使ってですね、お話しさせていただきました。お話ししてくださいました。私は、パワーポイントの内容はないので、旧式でですね、レジュメという形で、話の内容は、皆さんご覧いただきたいと思います。ここで、お見せするのは写真ですね。写真をお見せしたいと思います。先日、伝道者の、小岩先生と、そして東日本支援会の女優教会、女優宣教師、赤星兄弟、長井姉妹、5名でですね、6月16日から18日まで石巻に視察という形で訪問させていただきました。その時の写真をちょっとお見せしますね。これはですね、アブマ公園、ドライビングですけれども、水戸から仙台まで4時間かかりますけれども、その中央を約2時間走ったところにドライビングがありまして、アブマ公園、いいですね。そこでこの、5名と一緒にですね、一緒に行ったんですけれども、食事をしているところです。おすすめはプロテインたっぷりの鶏肉のジムですね、照り焼きジム。おすすめです。美味しいです。安くて美味しい。福島の兄弟、姉妹、地元の方が一生懸命ああいうことで作ってくださったものですので、美味しいです。この方々と一緒に行ってきました。水戸教会の、今申し上げました5人ですけれども、根泊は仙台教会、そして石巻は仙台から約1時間なんですけれども、3.11 大震災が起きてから、2年半になります。その間、先ほど出ました、お三方、兄弟姉妹たちに東日本支援会のスタッフ、ボランティアがこれまで復興支援活動を私たちの代表として、かつ私たちに代わってですね、行ってきてくれました。彼らの働きを覚えてですね、ここで感謝の拍手を捧げたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。今なおその働きは続いております。この冊で限られた時間の中で3人のスタッフが全員見てほしいというところを、小屋伝道者、そして私の方は拝見させていただきました。その一部を書 神様の働き、生きて働いている神様の証としてここで分かち合いたいと思います。順序がうまくいかないかな、はい。これですね、右から小岩先生の左側に、ご夫人の方がおらっしゃいますけれども、鈴木さんというですね、
後ほど
証しをしますけれども、東日本市議会上流さんとの絆の証しだなというふうに思います。そしてもう一人の、親友、絆を持っておられるのはこのご夫人でありますけれども、今野さんという方ですね。今野さんとも私たち5名はですね、温かい素晴らしいおもてなしをいただきました。私たちのこれまでのところで、それからまあちょっとこの後の方で順序がずれているので、うまく操作できないんですけども、渡辺教会というのがございます。鈴木修造先生、そして秀子ご夫人、教会なんですけども、石巻の医学にですね、海寄りの方にこの教会が、渡辺キリスト教会がございます。神様の不思議な導きで私はこの教会を知ることができました。これは渡辺教会のですね、玄関になります。中央にいらっしゃるのが、T シャツを着ている、鈴木修道先生ですね。その右側が、秀子姉妹でご夫人で、牧師夫人でございます。渡辺教会では、東日本震災の大震災の後に建てられた改革教会です。目的3つありまして、1つは復興支援のため、2つ目福音宣教のため、そして3つ目地域の方々の避難センターのために開拓された教会でございます。この地域には私たちキリストの教会の宣教師でもあるジョン・ミチコ・スレカ兄弟姉妹の家の教会でございます。それからキリストの教会の留学者クリスチャンチャッチの宣教師でありますチャド・ジェニファー・ハドルスの兄弟姉妹の家の教会もあるんですね。ティーマンと言います。お互い車でですね、5分10分のところに位置しております。私はキリスト教会のトライアングルと名付けてるんですけれども、本当に海があるんです。彼らは群れが違うかもしれませんが、同じ目的ビジョンを持ちながら、ある時は今日は教団の枠壁を越えてですね、信仰にあって心を合わせて実際に協力しながら活躍しています。ちなみに鈴木先生ご夫妻はですね、保守バプテスト教会の出身なんですね。今回ついに我が渡辺教会に足を運び、鈴木先生ご夫妻と合間見え直接お話を聞くことができました。私たち5人が昼食をいただいた。活動は格別でした。しかしですね、先生ご夫妻の証はですね、その活動以上にですね、格別な貴重な証でありました。姉妹がご夫人が言うんですけれども、教会堂ができるまで、これ最近できた、剣道式は、私たち春の合同礼拝をやっている時に剣道式を行ったんですけれども、その教会堂ができるまでご夫妻がですね、車で約片道1時間半をかけて帰っておられたそうです。毎日ですね。で、二つ目、60歳まで、このご夫人は介護の仕事をしておりましたけれども、これからはそちらの方を実施ですね、入隊されて、教会の方一本目、教会を集中して、奉仕したいと。ですから、日々祈り求めていることは、健康な体が用いられ、守られて、元気な状態で、ご奉仕したいというふうに言われておりました。そしてさらに鈴木先生の方がですね、言われたのは、渡辺教会は海の近いところに土地を購入しました。そして建物を建てました。サマリタンズプラスという長教会の災害支援団体、キリスト教の災害支援団体ですね、そのお助けをいただきまして、建物を建てたんですけれども、なぜ再び津波の災害に遭うような海側に土地を購入して建物を建てたんですか、 お聞きしたんですよ。そしたら先生が言われたのは、いや、この地域には避難センター、避難するところがないんです。ですので私たちがこういう準備をして、そこに人々、地域の方々が避難してくれればという願いを持っておられるんですね。あえてそういう危険な、また津波の災害に遭うようなところ、あえて地元の人々のために、避難センターのためにという思いで建てられたそうです。ですから正式な教会の名称は、渡辺キリスト教会県災害支援センターになります。ここに避難所がなければ地域の方々が津波から逃げられない、逃げる場所が欲しいのということだそうです。先ほどの鈴木さん、ちょっと前に戻りましたけれども、絆の、証として鈴木さんというご夫人を紹介しましたけれども、今回の冊で知ることができたもう一つのお目組は、ジョル兄弟、赤星兄弟、名前姉妹の親友に会うことができたこと、鈴木さんと近野さんというご夫人たちですけれども、東日本支援会の素晴らしいかつ継続的な働きのゆえに築き上げられた友情、まさに絆ですね。この鈴木さんは311大震災で娘さんを亡くされました。当時絶望的な思いで、藁をもつなぐような思いで街中を歩いていたんです。当時、まず私たち地域の方々を考えて、これから私たちどうすればいいのということで街をさまよい歩いていたんです。そしたら向こう側から歩いてきたのは外国人、体の大きいジョエル兄弟が歩いてきた。で、ジョエル兄弟が鈴木さんにですね、声をかけて、大丈夫ですか、声をかけてください、いや、姉妹はもう途方に暮れて絶望的になって助けが必要なんです。ジョエル兄弟は助けを、何か助けを差し伸べたい、鈴木さん助けてください、そういうお互いの思いを神様が起こしてください、守り導いてくださって出会いを可能にしてくださいました。という奇跡的な神様の御業ですね。近野さんの方ですけども、もう一人ご夫人の方です。鈴木さん同様に近野さんも素敵なご夫人で、東日本支援会のスタッフが実に絆を持っているなと教えられました。支援会の3人の配慮と近野さんのご好意によって、小岩先生が、私はですね、その晩たくさんの美味しい手作りのお料理と交わりをいただいてですね、心身ともども満たされました。恵みプロジェクトということをちょっとお話ししたいと思います。これは渡辺教会外から見た外観ですね。手前これ土地があるんですね。で、左側、でこちら左側ちょっと手前、これ工場跡でコンクリートの土台があるんですけれども、これ左右が空いてるんですよ。で、先生ご夫妻が今祈り求めているのは、行政でですね、これから今仮設に人々が住んでいるんですけれども、仮設から今度は復興アパートというのができるそうなんです。で、そこにさまざまな理由で入れない方々、そういう方々、そして休業されている方々を中心に建物を教会で作ってわけですね。アパートを建てて、そういう方々を住まわせたいなという祈りを、願いを持っているそうです。これは恵みプロジェクト、恵みの人たちですね、姉妹の人なんですけども、レジの方に、ちょっと目を通していただきますが、これはですね、のぞみプロジェクトのパンフレットをいただきまして、その紹介文を、そのまま引用させていただきますけども、早くから宝石ということです。恵みプロジェクトの紹介なんですけど、見回させていただきます。のぞみは2011年の地震と津波によって被害を受けられた宮城県石巻市の女性に希望を持ってもらいたいという願いから立ち上げられたプロジェクトです。のぞみの女性たちはコミュニティの輪を通して、津波の後に残された壊れた陶器のかけら、震災によりやむを得ず手放すこととなった食器を用いてオリジナルアクセサリーを制作したり、伝統的な材料手法を駆使しながら最優秀な工芸品を作ります。陶器のかけらが美しい宝石に変えられていくように、人々の人生も尊厳と美しさにあふれた新たに生まれ変わっていきます。地元のこの働き、 人たち、奉仕者たちはですね、地元の被災者、独身の方々です。ですから、私たちが訪問をした時には約10名弱の方々がおりましたけども、お一人お一人その3.11 の生々しい大変なお話を、ストーリーを持っていらっしゃるんですね。その一人、金野信子さんという50代の、ご婦人でしょうか、という証を聞かせていただきました。地震の後、私とシュートは一旦逃げたが、シュートが通帳を取りに戻ろうとしたので私も帰った。荷物を持って玄関を開けた瞬間、目の前に黒い壁、津波の音です。黒い壁だ。戸を閉めようとしたが水が押し入ってきた。シュートが沈んでいくのを見た。自分もうダメだと思いながら気絶した。津波が引くと娘が三振に来た。自分が瓦礫に挟まっているのを発見された。助け出されるのに7時間かかった。意識が戻ってくると激痛を感じた。病院に運ばれ、医者から私の足を切断するかもしれないと主人が同意書を書いた。耳の肺が3分の1まで縮んでいた。足はなんとか無事で今では歩けるほどになった。病院には100日間入院していた。頭がおかしくなってしまった。そんな時、あるイベントで美智子さんに出会い、覗きに誘われた。自分のおられる場があって嬉しい。何かに気持ちを注げるのは私にとって良いことだと、そういう証を言われております。それぞれですね、大変なお話ですけれども、今こういう形で希望をまた抱きつつ打ち込める奉仕があって喜んでます。感謝しますというふうに幾度も言われてましたね。考えてやる方ですね、この望みプロジェクトとホームページがございますのでご覧ください。またそこにですね、その2年半前の復興支援、日本支援会とか、の復興支援要素のですね、素晴らしいビデオという形で、載っておりますので参考になります。勇気をですね、さまざまな教えを私たちにくださいます。今日野口姉妹のですね、胸にですね、この望みプロジェクトの女性たちが作られたネックレス、素敵なネックレスをされておりますけれども、オンラインを通して、購入することができます。またその利益はですね、姉妹方の日々の生活の一部、このプロジェクトチームの、これからの働きのために用いられるということであります。2番目のポイントですけれども、生きて働かれる主、初めはですね、神様、生きて働いている神様の石巻、被災地での働きを紹介させていただきました。2番目は生きて働いておられる主ということ、そして3番目の3つ目のポイントになりますけれども、これは神様を体験する。私たちの周りでは神様が働いておられます。私たちを招いてくださっておりますけれども、その神様を体験するには私たちの側でどういうふうに対応するかということについて、お話ししたいと思っています。2番目なんですけれども、生きて働かれる主、レナ・マリアさんなんです。レジュメの方にですね、ちょっとレナ・マリアさんの、プロフィールを紹介させていただきました。1968年スウェーデン生まれなんですね。生まれた時から、障害のために、生まれた時から両腕が、左足が右足の半分の長さだったそうです。ですから左足には義足をつけて水泳を、世界的なそのパラリンピックなどにですね、参加して、そして好成績を収めている。背泳ぎ4位、自由形5位、平泳ぎ6位、1988年のソウルパラリンピックで受賞されております。日本にも何度か来られているようで、1995年にレモンさんという方と即婚で結婚されました。1998年長野パラリンピックで開会式で歌われ、翌99年、大分国際フルマラソンでも開会式を歌うと、そういう素晴らしいアスリートで、現在はクリスチャンアスリートとして活躍されておりますけれども、 その姉妹ですね、いろいろ訪問する中、訪問する中で、もうほぼ同じようにですね、100% 同じ質問を聞かれるそうなんです。あなたそのような大変な体で、しかしお顔には満面の笑みを持って喜んで感謝を持って働いて生活されている。全然見た目にはクリストに見えないんですけれども、どうしなんですか聞かれるそうなんです。レナさんの答えはですね、こういうやつです。どんな時にも私を見捨てず、信じる者に前向きに力を、生きる力を与えてくださるイエス様が一緒にいてくださるからですよ。姉妹は言います。私は自分が障害者だと思ったり、ハンディキャップに対して腹立たしく感じたり、悩んでいたことはありません。神様はきっと何か特別な計画があって、私をこのように作られたのだと思います。神様が全能ですから、私の手や足を作り変えることはできるはずです。でもそうなさらずに、私に障害を残しておられるのは、人間にとって一番大切なのは、体の器官が整い、健康であるよりも、心の健康であることを明らかにするためだと思っています。そういうふうに、証しされ、信仰を告白されているんですね。そのレナ・マリアさん、歌声を通してですね、私は1998年、今から15年前ですか、知ることができたんです。ちょうどアメリカから他教会に戻ってきたばっかり、その年なんですけれども、アメリカはオクラホマでですね、シニアの町並みを教えをいただいているというんですね。伝道者のウィリー・フランキン先生なんですね。いろいろ賛美を、まあ、賛美が好きな方なんですけれども、賛美を紹介してくれて、そして教えて、覚えさせてくださるんですが、Because He Lives、これも歌ってくれる、教えてくれるんですね。で、私は日本のキリストの教会の様子、キリスト教会の様子、全く知りませんので、いや、これは素敵な賛美が日本に戻って、他の皆様をはじめ、機会がありましたら、紹介したいなという思いを抱いて戻ってきたんですね。ところが日本で、レナ・マリアさんですね、これを本当に目を閉じれば日本人が歌ってるんじゃないかなっていう流暢な日本語とですね、美しい歌声で歌ってですね、あ、やはり素晴らしい賛美は皆さん素晴らしいと思っておられる、皆さんそういう風にもう紹介されているんだなと歓喜しました。英語ではですね、 Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all the fear is goneBecause I know He holds the future and the life is worth living just because He lives. ウィリアグロリア・ゲイターさんっていうご夫妻にですね、書かれている詩なんですけれども、日本語でもですね、幸いで水戸教会さんが注意してくださいました。ありがとうございます。日本ではこういうふうに訳されます。主イエスは我がため十字架にかけられ、我が罪我がなり墓よりよみがえられ、主は今生きておられる。我が内におられる。すべては主の御手にある。明日の生きよう主がおられる。主は今生きておられる。我が内におられる。すべては主の御手にあり、明日の生きよう主がおられる。私たちは神様が生きて働いておられることを信じているでしょうか。私たちは神様が生きて働いていることを実際にして体験しているでしょうか。写真を回すのをお手持ちいたしました。
どうぞ見
よう。これ作品の制作したネックレスの一部ですね。では働く人の方々、本当に素人を初めてやるっていう作業だったようですけれども、専門の方々から教えをいただいて、上手にですね、一日一日より上手に整えられた方針として活用されています。真のポイントで、主は生きておられる。 主は生きておられる。このフレーズはですね、聖書の中に32回ほど注されているといいます。主は生きておられる31回、そして神が生きておられるというのを合わせて32回。ある方はこのようにですね、聖書の中に喜んでいなさいという言葉365回でですから、毎日その方は朝起きに乗るときに、私喜んでいられるよと、喜んでいられるように祈るそうです。さらにですね、恐れるなという言葉はですね、900回ぐらいだと思うんですけど、書かれているのですね、同じようなんですけども、祈るときに喜べ、恐れるな、ごめんなさい、恐れるなが365回、恐れるな、最初ごめんなさい、恐れるな、喜べってのはさ、その3倍ぐらいかかる、900回ぐらいかかる、から喜べ、もっと喜べ、もっともっと喜べと祈るそうなんです。でここにですね、主は生きておられる、聖書に32回ほど書いておられるので、それにあやかって申しますと、恐れるな、喜べ、もっともっと喜べ、主は生きておられるからっていうような祈りになるでしょうね。主は生きておられるという言葉は、神様ご自身が、そして預言者たちが、そして王様がですね、語っている言葉でございます。だから私たちも信仰者もですね、同じように確信を持って、主は生きておられます、神様は生きておられますということができるんです。そしてそれは内なる聖霊様の働きによって信仰を持っていることができているんだと思います。第一コリント2章10節から16、2章の10節から16、聖霊様の働きです。第二サマエル記22章の47節、そして詩編の18章46節にも引用されていますけれども、ダビデはですね、サウル王から追われて、そして免れたという時に、救い出された日にダビデはこの歌の言葉を知るんだ。そしてこの第二サムエル記22章はダビデの神様への賛美です。主は生きておられる、褒むべきから我が岩、あがむべきから我が救いの岩なる神。預言者エリアもですね、第一列王記17章1節8節ですね、そのように言われます。エリアはですね、神様からお前はカラスがですね、食べるものを運んでもらえる、そしてヤモメが助けてくださる、そういうふうに言われているところでありますけれども、17章に一節を読みします。ギルガデルのティシュベのでのティシュベ人エリアはアハブに言った、イスラエルの王アハブですね、私の伝えているイスラエルの神、主は生きておられる。私の言葉に言わなければ、ここ2、3年の間は、梅雨も雨も降らないだろう。続いて預言者、エリシャですけれども、第二列王記、5章の16節、3章の14節、ここでは、アラム、シリアの王の将軍ですね、ナーマンに対して言われますけれども、神の人エリシャ、私の伝えている主は生きておられる。私は決して受け取りません。それでもナーマンは受け取らせようと、しきりに彼に進めたが、彼は断った。イエス様ご自身もですね、主は生きておられると、ヨハネ14章19節でやります。福島先生が引用された聖書箇所でもありますね、復活のイエスというところですけども、しばし今しばらくで世はもう私を見なくなります、しかしあなた方は私を見ます、私が生きるのであなた方も生きるからです。私が生きるですから、あなた方も生きるからです。このようにですね、神様ご自身、イエス様ご自身、預言者のですね、王たちが主は生きておられる、神様は生きておられると言われておりますので、私たちもその信仰を習いて、また確信をいただいて、主は生きておられますということができるのであります。イエス様は死に打ち勝ち、3日目に復活され、今なお私たちを そして全世界の全宇宙をご支配されているお方であります。神様はですね、生きて働いてくださると実際ですね、どのような結果が出るのでしょうか。こちらもレジの方ご参考になってください。毎日一つ目、救いの御業がなされます。人の楽しみが変えられるということはどんなに素晴らしいことでしょうか。私たちは神様と共にですね、永遠に生きるのであります。その時まで御霊は私たちを励まし導いてくださっております。かつて神様が生きて働いてくださると私たちは聖霊様に満たされます。人格が変えられていきます。3番目、癒しが起こります。癒しのために祈って参りたいと思います。神様が、神様の時になされます。癒しの技を信じてまいります。4番目、私たちの人生は恵みで満たされます。昨日もオルバイ先生がですね、祝福のために救いのために神様が働かれると言いましたけども、同じですね、恵み、祝福で満たされますということです。5つ目、死ぬことを恐れず天国を先取りして喜びの中に生きることができます。恐れるな、喜べ、もっと喜べ、もっともっと喜べ、主が生きておられますから。6つ目、私たちは神様を礼拝できるのです。7つ目、私たちは御霊の御をいただくのです。8つ目、そこには8つ目書いてあるんですけれども、私たちは悪霊に打ち勝つことができるのです。9つ目ですから、私たちは福音を伝道の技に励み続けることができるのであります。そして最後10個目なんですけれども、ですから私たちは御国をキリストの教会の体を神様と共に立てていく、その働きに参加させていただけるのです。今回の私の分かち合いの方の中心聖書場所がガラテヤ書の2章の20節、先ほど山田福田兄弟に読んでいただきましたけれども、パロ先生の言葉であります。お読みします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。使徒パウロの信仰告白と私たちへの教えです。キリスト様は私たちの身代わりとなって十字架上で死んでくださいました。私たちが自身の罪ゆえに死ぬべきものでありましたけれども、キリスト様は代わりとなって死んでくださり、そして私たちが生かされました。パウロ先生のうちにはイエス様が力強くご臨在しておられる。パウロ先生はご自身の思い考えをもはやイエス様に明け渡して、そうすることによってイエス様がパウロの思いと考え、心と霊をご支配されています。ショパウロとシュエス様はそのようにして一緒に生きておられ、パウロ先生はイエス様を体験しておられます。今の伝道者ですね、マーヴィン・キャロザス、友部の宣教師はマーヴィン・レイ先生です、ね、マーヴィン・キャロザスという似てる宣教師、伝道者ですね、伝道者がおります。この方は著書Prison to Praise、 英語ですね、日本語翻訳では獄中の中の賛美ということを言う本ですね。そういう著書をはじめ、他にもたくさんの本を書かれ、この Prison to Praise というのは、まあ、ドラマ映画化されているようですね。その著者であります。この先生のまた本を読んでて、伝道者として一クリスチャンとして祈りの大切さ、御言葉を受け止めるその従順な心、そして力強く御言葉に生きるという姿勢、大変教えられます。この マリンさんが言われているのはですね、こう自身を振り返ってみて反省として、そしてこれからのためにということで言われてましたけれども、私にできることといえば全てを神様に委ねて、神様に私を通して働いていただくことだけだったな、そういうふうに悔い改めて、そのようにまた主に祈り求めていらっしゃるんですね。では3月16日多摩教会ですね、伝道学院ゴールデン講座の支援と祈り第3回の赤羽先生のメッセージの教えの中でですね、委ねるということについて先生が具体的にお話ししてくださったんです。こういうふうに言われたんです。思い患いの一切を認めて申し上げて、結論は神様の御心が最善と信じて、苦難の中でも困難の中でも神様の善意を信じて前向きに考え、召されるまでそれを続けること、これが委ねるっていうこと、一般に委ねるっていうと神様に捧げる、全てを神様に自分自身を明け渡すという、まあ、言葉で言うんです。具体的にこういうふうになりますよと、分かりやすくこう、ご説明してくださいましたけども、このマリン・ケルダース伝道者ですね、同じようなことも言われています。彼はですね、伝道者として軍隊の方々を中心に、教会の方々、救養者の方々のために祈り、そして導いておられますけれども、伝道者ですから、伝道者でありますから人々のために祈っていく、普段そういうふうにしているわけですね。で、ある時示されたのは、教会の兄弟姉妹に今度自分が祈っていただこう、そういう思いが与えられた。で、教会で自分が椅子に座って、その周りを兄弟姉妹に囲んでいただいて、手を置いて祈ってくださいとお願いしたそうなんです。教会の方は言いました。神様に何をお願いしますか先生。マギー先生が言うのはこういうんです。神様はこれまで以上に私を用いるように祈ってください。答えました。彼らは祈り始めましたが、私は御霊において、ふとイエス様が私の前にひざまずいているのが見えました。イエス様がひざまずいた姿勢で私の膝に頭を持たせかけ、そして懇願するように言われました。私が望んでいるのは、私があなたを用いることではなくて、あなたが私を用いてくれることなんだよ。今までは神様は私を用いてくださいますように、主を用いたまえと祈り求めていたそうなんですが、そうではなくて、神様が、イエス様があなたが私を用いてくれることなんだよ、あなたが私を用いてくれることなんだよという、また違ったイエス様への新しい理解が与えられて喜んでおられるそうです。ティモテ一章の6節と7節、パウロ先生がですね、信仰の息子テモテにですね、教えをくださっているところがあります。テモテはですね、意気承知しているときに、パウロ先生が信仰の父親としてですね、励ましているところでありますけれども、第2テモテ一章の6節です。それですから私はあなたに注意したいんです。私の安守をもって、あなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と通信との霊です。パウロ先生は息子テモテがですね、信仰にあって沈んでいるときに、お前は神様から賜物をいただいているんだよ、思い起こしてください、その賜物を持ってもう一度やる、その働きをし続けてくださいと話しました。私たちにもそれぞれ違った賜物がある方には一つ、ある方には二つ与えられております。イエス様はですね、 私たちに、神様が私たちに賜物をくださっております。そのことをもう一度覚えたいと思います。カトリックのですね、末森千恵子さんという方、今岩手に入ってですね、絵本を通して人々にまた希望を分かち合っている絵本会社をその代表としてですね、活躍されている末森さんという方もですね言われておりましたけども、この聖書書、私に神様から賜物が与えられているなんて、ご自身によるのは希望を失って気持ちが沈んでいるとき、この言葉を思い起こして噛みしめて、神様は私に賜物を与えるんです、用いておられる、用いたいと願っているんだということを思い起こすそうです。3つ目、最後のポイントになりますけれども、神様を体験する、神様が働いてもらえる、主が生きて働いてください。ですので私たちも神様を体験することができるのですということです。では神様を体験するとどういうことでしょう。自分自身の思いや考え、計画を超えて御言葉を信じ従って生きるとき、生きて働いておられる神様の御臨在を知ることができるのです。御業の中で神様を見、神様を聞き、神様を知り、神様を感じるという体験をさせていただくのであります。ルカの福音書5章1節から10節、沖へ深みに漕ぎ出しなさいというところなんですけども、この有名な聖書の章ですね、少々早くですけども、ちょっと読まさせていただきます。そして神様がどのように私たちの周りで働き、私たちを招いて言葉をくださって、そして私たちを御業の中に導いていき、私たちをその御業の中で神様を体験させてくださるのかというところを、具体的にですね、その信仰のプロセスをご紹介したいと思います。ルカ伝の5章1節から11節です。新海聖書、群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が二艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し踏み出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えていた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方網でいっぱいにあったところ、二艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元に手を伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですと言った。それは大病のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったズベダイの子ヤコビやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた。怖がらなくてもよい。これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると 何もかも捨ててイエスに従った。この御言葉はですね、今一度覚えながら、神様を体験する具体的なプロセスをですね、8つあるんですけども、紹介したいと思います。レジュメの方を引き続きご覧になってください。一番最初ですね、働きにあるんです。神様は常にあなたの周りで働き、宮沢を行っておられます。神様は生きて与えておられると聖書は言ってくださっております。ヘブル書の11章6節も信仰とし参考になります。2番目、神様との愛の関係です。神様はあなたとの 愛の関係を継続することを強く求めておられます。それは現実的、個人的な関係です。私たちのイエス様への信仰、応答は生きて働いているものであります。3つ目、神様の招きでありますけれども、神様はあなたをご自身の御業に参加するように招いておられます。神様を体験するために神様は私たちを招いておられる、待っておられるということです。4番目、神様からの語りかけです。どのように語りかけられるか。主は聖霊様による聖書や祈り、身の回りの出来事、また教会などなどを通して語られます。それは神様ご自身や主の目的、神様の道を示すためです。ここもですね、一つ注意、注目に値する神様のご自身の目的と道をご自身を示してくださいって言ったんですね。私このところの個人のというよりも神様のそれを示してください。5つ目、ここで信仰、私たちの
神様の
応答、答えが入るんですけども、信仰の危機、まあ、この教えをくださったヘンリー・ブランカリークラウディ・キング先生という方は信仰の危機というんですが、クライシス、私はチャレンジという言葉を用いさせていただきました。神様がご自分の御業に参加するようあなたを招かれるとき、あなたは信頼と行動が要求される信仰のチャレンジに常に直面します。そうですよね、神様からまた違う教え、私が考えていない主のご計画、思い考えが与えられるから、それに調整するため、従っていくためにチャレンジになるということですね。その後6つ目、神様への修正です。神様の御業に参加するためにあなたの生活を大きく修正しなければならない。ここがまたこれチャレンジですね。応答するためです。そして8つ目、復讐体験。あなたは神様に従い、神様があなたを通してご自身の御業を完成されるとき、あなたは体験によって神様を知るようになります。ですから神様は私たちの周りでいつも生きて働いておられる。あれ、神様生きているのかな、働いているのかな。神様のご計画、思いを尋ね求めるときに、よりよくそれを知ることができ、もっともっと惹かれていくような気がします。私もそれを今教えられているところであります。自分の思い考え計画と戦っていると思うんですね。主はそれに応えるために、ですからチャレンジが与えられ、自分を修正してそして従っていくという従順な思いが要求される。そういうところをやはりマリン・キャロザース伝道者、レナ・マリア姉妹、その置かれた状況をそのまま神様が守っていてくださる、感謝を持っている、共通して見ることだと思いますね。今日も山村兄弟、そして春季キムですけれども、常に伝道者ですね、主を感謝します、主を感謝します、ハレルヤ、よく言われてました。第一サノニキ5章の16から18節に、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがイエスキリスト様にあって、あなたに、神様があなた方に望んでおられることである。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、そうですね、感謝しなさい。野口真子先生ですね、先だって18節のこのことを、神様がイエスキリスト様にあってあなた方に望んでおられること、第一説明の5章の18節です。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられる、これがっていうのは感謝しなさいということです。私はその前はこのいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、そちらも含んでこれがと、その3つがセットで 神様を望んでおられることかなと受け止めていたんですよ。ルー先生が言われたのは、この感謝しなさいですよ、特にこれ感謝しなさい。罪人同士は山の兄弟が感謝します。この感謝の大切さですね、改めて教えられます。マリン・キャロザース伝道者ですね、この感謝します、ハレルヤ主を感謝します。レナ・マリアさんのように、いや主張前であるけれども、神様に恨んだことはない、神様を呪ったことはない、何か理由があってこういう両腕がない、左足が短い状況なんです。感謝して受け止めている、そこにまた神様が働いて喜んで、神様がそこをまた働いてくださり、主の御業を展開されていくのかな。改めて置かれている状況で賛美と感謝を捧げていく、その大切さを教えられ、また御霊様が共にいて、基督様のうちに住んでいるから、そのように感謝と賛美を、祈りを捧げることが可能になっているんだなと教えられます。今日のルカの5章の奇跡の話ですけれども、弟子たちはイエス様を、父なる神様を体験されました。弟子たちはイエス様の招きと語りかけを受け応答しました。自分たちの考えや思いとは別にイエス様の言葉に応答し従っていきました。その時に生きて働いておられるイエス様の御業を、神様の御業を見て聞いて知り感じるという体験をしたのであります。ですから感想を体験するというのは、私たち自身の考えや思い計画を超えてですね、神様の御心、御業、ご計画の中に私たちが参加することによって、そこで生きて働いておられる神様を体験するということなんだね。神様のご計画、思いを大切にすることがもっともっと大事なんだなということを教えられます。なるほど。祈りの人ジョージ・ミュラー、イギリスはブリストルのですね、祈りによって個人を立て、その働きを推し進めた祈りのお方なんですけども、彼も主の御心を求めるときにまず大事にすること、自分の思いを無にするように神様に祈りの中で求めるというんですね。自分の思いを無にするよ、そしてそこに神様が声をかけてくださるんだと言われております。私の戦いでもあります。自分の思いと神様の思い、自分の計画と神様のご計画、その戦いでございます。最後にですね、賛美歌第2編の171番、大波のように、これを皆さんと一緒に見て、そして賛美としてメッセージの後に歌っていただきたいなと思います。大波のように神の愛が私の胸に寄せてくるよ、こぎ出せこぎ出せ世の海原へ、先立つ主イエスに身を委ねて、大波のように神の愛が私の胸に寄せてくるよ。今回第2回目、神を生きて働かれる主という主題のもとで、福島先生がですね、最初にメッセージをしてくださいました。私が生きるのであなた方も生きるのですと、基督様の復活のメッセージですね、約束です。そしてオルブライ先生が、神様ご自身が働かれたいんだと、主がいつも働かれたいんだと望んで私たちを待っておられるということを紹介してくださいました。今日は主が生きておられるのでということで拍手をさせていただきました。主は今もですね、私たちのうちに住んでくださって、そして私たちと共に生きて働いてくださっております。その主にですね、また身を委ねて捧げてですね、導いていってもらいたいなと思います。お祈りを持って御言葉の分かち合いとさせていただきます。神様、そして して私たちの救い主、救い主なるイエス様、あなた様は素晴らしい愛とお恵み、憐れみのお方でありますので、ありがとうございます。そしてあなた様は今も後も常しえに私たちの救いのためにと、永遠に私たちを愛して愛したいよという思いを持ってくださって、生きて働いてくださっておりますから、心より感謝を申し上げます。主よ、引き続きあなた様のお恵みと憐れみを持っていただいて、私たちを守り導き、主の御業に参加しつけることができますように、一つ一つ深く深く主の御業に参加することができますように、どうぞお守りくださいますようにお願いします。あなた様から尊い賜物イエスキリスト様、そして主の御業に必要なすべてを、賜物を私たち一人一人がいただいておりますことを覚えて、改めて感謝を申し上げます。主よ、私たち一人一人を救ってください、育んでくださり、ありがとうございます。そして御国を、キリストの教会の兄弟姉妹を共に立ち作り、立て上げてくださっておりますことを覚えて感謝を申し上げます。一人でも多くの方がキリスト様を知り、その救いの御業の中に導かれていきますよ。その尊い素晴らしい御業のために、引き続き私たちが主に応え、そして参加することができますよ。お守りください。私たちの素晴らしい救い主、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございます。賛美の時を持ちましょう。パンフレット11ページをお開きください。大波のように、
大波のように神の愛が私の
その力をあなたが与えてください。すべてに感謝いたしまして、私たちの尊い救い主イエス様のお名前でお祈りを捧げいたします。
アーメン。
改めまして、家族の兄弟に感謝の拍手をお願いいたします。それでは本日の第3回目、講演をこちらで終了させていただきます。